江田教会の皆さん、おはようございます。親教会の、尾上聖夜教会の山崎牧師です。こうして皆さんのお顔を見て本当にハッピーです。この地に新しい教会を起こそうとしてですね、志を持ってみんな力を合わせて励んでいらっしゃる様子は日頃から聞いております。特に先週など何ですか、生きがいサロンですかね、高齢者の方々のためのくつろいだひとときをと、岩崎さんのこの牧場を会場にして、とってもいい集まりができましたと原主事が報告をしてくれました。その姿をですね、想像しながら本当に、心温まるいい時を過ごしたんだな。そして初めておいでになった方々もね、何名もいらっしゃったようで、そしてそうした方ここにもおいでなんでしょうか。今日はこうしてこの音楽室ですか、こちらでこんな風に集う姿、そこに接することができて嬉しいですね。同じ時間に親教会でも礼拝があり、その都度枝教会のための祈りが捧げられております。一つの群れ、一つの、そうです、群れとして集まるところはちょっとバラバラですけれども、同じイエス様を礼拝して歩んでいるんだということを思って本当に感謝したいと思います。皆さんにイエス様の恵み豊かに祝福され、今日も注がれますように。で、今日初めにあたってですね、まあ、この山崎が、まあ、どんなふうにしてイエス様に出会った人間なのか少しだけお話ししたいと思っています。私が最初に触れた聖書の言葉はそもそも何だったのかってね、ある時思い巡らしましたらば、あれだって、中学3年生の時 NHK 英語会話のあの番組の中で流れた言葉だったんですね。あの頃、まあ、英会話をラジオで教えていたのは松本徹という方で、彼はクリスチャンでした。テキストの中に時々ですね、聖書の言葉を引っ張り出すんですよ。で、そんな中にこんな言葉がありました。 The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. The Lord っていうのは主、 My shepherd っていうのは私の羊飼い。後で知ったんですけどもね、これは世界のベストセラー聖書のほぼ真ん中にある詩編の中の最初の言葉だってね。主は私の羊飼い。あの時どんな解説があったのか私とんと覚えてないんですけども、とにかくテキスト丸暗記せよっていうのがその趣旨でしたのでね、その詩編のほとんどを丸暗記したのかな。とにかく印象に残ってたのは最初の一句ですね。主は私の羊飼い、 The Lord is my shepherd。 ということは私は一匹の羊なのかと。で、本当に私は一匹の羊、それも迷える羊だったということが後でよく分かりました。本当は私を生かしてくれている偉大な方が天にいらっしゃるのに、そんなことはつゆも知らず、まあ、神様なんか信じるのはよっぽどの病人か、もう死にかけた人間で若い元気な僕には関係ないことという、まあそんな思い上がった生活でしたね。それが中3の時だったんですよ。で、それから2年経ってからでした。本当の出会いが起こったのは。迷子の羊である自分に気がついて、羊飼いに出会ったのはですね。秋に朝日新聞社が主催する高校生英語スピーチコンテストというのがありました。私は前の年にも出場したんですけども、芳しくなかったんで、今年こそはと意気込んでたんですね。スピーチの原稿を書いて、でもこれでこの英語でいいのかな、ちょっと心配があったのでね、いやかなり心配があったのでね、見てくれる人を探したんですね。同級生に相談したらば、山崎それだったらな、俺が行ってる教会に来ないか、俺んとこの牧師な、長いことアメリカで暮らしてたから英語ペラペラだ、ありがたい、じゃあ連れてってくれ。そんなわけでね、まあ電車を2つ乗り換えてひばりが丘というところの教会に行ったんですね。ひげもじゃの秋近牧師が嬉しそうに迎えてくれました。で、集会の合間に私のスピーチを見てですね、あんた本当にこう思っとるの、こう言うんですね。はい、そう思ってますけど、 まあ、大それたテーマで、再軍備と私たちなんてね、そのテーマ、特に日常、日米安保条約の時代ですよ、ね、デモがしょっちゅうありました、あの中でね、まあ、とにかく高度な高性能の武器を作ったならば、それを試してみたくなるのが人間。この武器が、恐ろしい武器がどんどん開発されて、本当に、誰かの間違ったボタンの一押しで世界戦争が起こりかねない、そういう危機の中にあるとかね、まあ、そんなことから始めてですね、国の指導者たちはそれぞれ自分の考えでもってやり合ってて、ちっとも解決にならない。私たち純真な若者たちが立ち上がって声を上げなきゃいけないとかね、かっこいいこと書いたんですよ。でもね、うん、まあ、それはいいけどねと、秋近牧師は、そこには解決がない、ね、武器をなくしたって、ミサイルをなくしたって、ね、原子力潜水艦がなくなってってね、人間は現行同士でやり合うでしょうってね、ここのところが狂ってる限りはと、ご自分のいかつい親指を自分の胸に突き当てたり、ね、ここのところが狂ってる限りはねとね、何か大事なことをそこでズバッと言われたような気がしました。でもすごいショックだったんですけども、いや、この先生の言うことは本当だなと思ったんだけども、でもコンテストは1週間後に迫ってるんですね。今さらそう練り直してスピーチかけ直すなんて、そんな自信はない。同級生には今度出るからなと言ってしまった以上ね、やめるわけにもいかない。もう悩んで悩んで、かまわんもんか、丸暗記して出たんですよね。名前が呼ばれて、壇の上、マイクの前ですね、 Ladies and gentlemen, fellow students、 英語スピーチコンテストですからね、全部英語でやるんですよ。そこまでいいんですけどね、その次に行こうとしたときに、なんか肝心なところでガツンとやられてますからね、自信をなくしてるんですね。その次の瞬間、何か頭の中がクラッときて、まるで会場の電気が全部一斉に消えちゃったみたいですね。もう何を言っていいか分からなくなってしまったんですよ。で、沈黙がずっと流れてね、チーンと鐘が鳴ってね、Next speaker, please. どうぞ次の方。もう顔から火が出るようにもう赤くなって、また青くなって、もうね、逃げるようにして家に帰りました。そして、なんて惨めなんだ俺は。やがて夕暮れになって、少し気持ちが落ち着いたときに、教会に行ったときに、牧師さんなんかくれたような、確か聖書だった。一度も読んでなかったんですけどね。その時初めて聖書を開くんですね。で、どこか読むともなく、パラッとめくったところの言葉だったと思います。目に留まった言葉は、私たちは真理に逆らって何一つできない。真理のためならできるっていうね。真理に逆らって何一つできないんだって。これは第二コリントの13章の言葉だったんですけどね、後で見て。そうか、僕は真理に逆らっていたんだ、だから裁きを受けたんだ、そんな思いになって、神様ごめんなさい、僕は間違ってました、傲慢でした。まあ、どう祈ったか全然覚えてないんですが、その時に正直な祈り捧げて、祈りを終えてなんか爽やかでした。そしてあの先生の話もう一遍聞きたい、 日曜日が待ち遠しくなってね、それからというものを通うようになったんです。そして私は本当に自分が何も分かってない方向音痴の羊のような迷子の羊だったってことが分かったんですね。そしてイエス様、あなたが僕の羊飼いだったんですか、知りませんでした。 The Lord is my shepherd、 主は私の羊飼い、イエス様に私の羊飼いになってもらった、あの日を私は忘れることができません。そうやってね、歩み出しました。そして気がついていくのは、自分だけじゃなくて自分の父も母も迷子の羊なのだ。翌年私はアメリカ留学の機会を与えられて渡って、クリスマスが近づいた時にですね、自分の父母の相変わらずの姿がこう目に浮かんできてね、やりきれない思いになりました。相変わらずの姿というのは、父と母は犬猿の仲でした。しょっちゅういがみ合って、父は暴力を振るって、時にはお酒飲んで、ね、 ガラスを割ったり、ひどかったんですよ。クリスマスが近づく中に相変わらずやってるのかな、父さん、母さん、いつものあれをってね、思うと切なくなって、父と母に手紙を書いたんですね。アメリカのクリスマスの様子を書いた後。でも今、僕の気分は晴れないのです。父さん、母さんの姿を思い起こして、父さん、母さんは愛し合って結婚したんじゃなかったのですか。僕が願ってるのは、立派な家とか、裕福な暮らしではなくって、たとえ小さくても、家族が、親子が、仲良く暮らしている家庭です。それを実現するために、キリストが生まれてくださった。クリスマスはそのお祝いなんです。分かってください。って言って、まあ、イエス様が来られたわけ、最後十字架につけた、つけられたそのわけ、そこに、罪の許しがあって新しく生まれる道があるんだということを書いたんですね。それを読んで父は真面目に考えてくれました。息子にこんなことを言われて恥ずかしいと言って、年明けに私が行ったあの教会、私が出会ったあの秋近牧師のもとに行ってですね、はじめまして、息子からこんな手紙をもらいました。この年になって本当に恥ずかしいばかりです。そう言って父はですね、自分の姿を認めて、牧師に勧められるままにあっという間に洗礼を受けてしまったんですね。冷たい1月の川の中で、その年の夏に帰ってきた時に私はびっくりしました。穏やかな別人のような父親が目の前にいたからですね。そして父親の変わりようを見て、母親も徐々に心を開いていきます。その2年後に母もキリストを信じるものとなって、迷子の3匹の羊がみんなイエス様という羊飼いのもとに立ち返ったんだということを知ったんですね。ちょっと長く話してしまいましたけども、今日羊と羊飼いの関係っていうものを聖書の中でもう一遍見たいと思います。今読んでいただいたところはイエス様と弟子のペテロのやり取りですけれども、そのやり取りの中に3回にわたって私、あなたは私を愛するかという問いかけがあります。そして愛するんだったらば、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと、羊を飼いなさい、牧しなさいという言葉が3つ出てきます。これは全世界の羊飼いから迷う羊たちを託し、その羊たちを育てなさいと言ってですね、任される小さな羊飼いの一人としてペテロを任命する言葉であったのですね。今年私たちは親教会も枝教会も一緒になって、今年の重点課題としてですね、一つの言葉を掲げよう、そんな中で掲げた言葉が、羊が羊を産んで成長する教会、そうなろうっていう言葉なんですね。で、今日は羊が羊を産むときというような題をつけました。ポイント、皆さんの手元にピンクのシートがあるでしょうか。A のポイントですけどもね、聖書によりますと、教会は神の羊の群れという、そういうイメージなんですね。主は私の羊飼い。さっき引用した言葉です。主は私を緑の牧場に伏させと、この詩は続きます。我が魂の羊飼いとさっきも歌いました。羊飼いと羊たち、羊飼いがいなければ大変なことになってしまう惨めで弱い羊たち、それが私たち、そういうイメージです。そういう世界にイエス様おいでになって、私は良い羊飼い、私があなた方の羊飼いなんだよと自己紹介してくれたわけですね。そしてこの羊飼いはご自分のもとに、全世界に小さな羊飼いたちをお立てになります。それがいわゆる牧師たちなんだと思います。後にペテロはですね、イエス様から牧師として任命を受けて 大活躍をし、ローマでたくさんの迷子の人たちを導き、彼らを励まし育て、そしてその中で一通の手紙を書いています。ペテロの手紙、その終わりの方にこの言葉があるんですね。長老たちにお勧めします。神の羊の群れを牧しなさい。心を込めてそれをしなさい。群れの監督となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに栄光の冠を受けるのです。長老たちに、あちこちに散在する教会のですね、そのリーダー、それはとにもなわさず牧師なんですけども、長老と呼ぶときもあるんですね。だから牧師たちにお勧めしますと読み替えてもいいのです。神の羊の群れを牧しなさいよ。あなたのもとにある信徒たちの群れをよくお世話し励まし、彼らが活躍できるようにしなさいよ。心を込めてそれをしなさい。そしてあなた自身は群れの模範となって、そうすれば大牧者が現れるときに栄光の冠を受けるのです。大牧者という言葉を使いました。誰のことですか？もちろんイエス様です。右に簡単な図を書きました。大牧者イエス様がすべての上にいらっしゃいます。そのもとに羊の群れがあちらにこちらにあります。ここに一つの群れがあります。そして尾上にもう一つの大きめの群れがあります。加古川、高砂を合わせると14号の群れが、そして全日本には8000ほどの群れがあると聞いております。全世界だったらどれぐらいになるか分かりませんけれども、それぞれの群れのお世話をするために小牧者が建てられています。イエス様が大牧者ならば、まあ私たちは小牧者なのだろうなって思って、そういう表現をここで使っているんですけれども、教会のイメージは、まあこれまで学んだところで見るならば他にもいろいろありました。例えば一つの体、体というイメージではイエス様が頭脳、私たちはその体のいろんな部分で一つに結び合わされた体。また別のイメージは、ね、家族というのがありましたね。天のお父様、誠の神様をお父さんと仰ぐその子供たち、私たちは兄弟姉妹という大家族。他にもいろんなイメージがありますけれども、今日取り上げたいのは神の羊の群れというところですね。それで親教会も枝教会も、まあ、何よりも健康な群れになりたいと思いますよね。健康な健全な群れになりたい。そこを目指していこうとするときに何が大事なことなのかなって思い巡らしました。その中でこれとこれとこれか、3つの点私の胸に湧いてきましたので、それを3ポイントといたしました。まず第1ポイントですね。それは何といっても大牧者の真実の愛に捉えられて仕える小牧者。大牧者イエス・キリストの真実の愛に心捉えられてお仕えする小牧者、牧師が不可欠だと思います。ペテロが牧師に任命されたその記事、それをさっきヨハネの21章で読んでいただきました。もう一遍どうぞご覧ください。21章の15節、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われたという言葉があります。彼らが食事を済ませたとき、その手前をはしょってしまったんですけども、まあ大体こんなところです。時としてはイエス様が復活なさって何日か過ぎた時です。では思い出しともう一度ガリラヤで会おうとイエス様はおっしゃいました。ですから弟子たちはね、イエス様との再会を期待しながら懐かしのガリラヤ、これは弟子たちのほとんどが活躍していたところです。そこには大きな湖があります。そして弟子たちのうちの少なくとも4人はそこで漁師をしていたんですね。その懐かしの、湖ガリラヤ湖に彼らはやってきました。でもイエス様は姿を現しません。そのうちに日が暮れて、ですね、あ、腹減ったな、 どうしようという話になったんですね。ああ、だったら俺取ってくるわ、一こぎこいでって言ってですね、ペテロは、その時に持ち船がそこにあったんでしょうね、こいで行って、じゃあ俺たちも行くよって言って、他の人たちも合わせて7人ほどの弟子たちがね、漁をするわけです。ところが雑魚一匹取れません。疲れ果ててがっくり肩を落として帰ってきた時ですね、もう夜明けですよ。一晩中やったんですけど取れなかったですね。夜明けの岸辺に人影が見える。その人影が、おい何か取れたかってこう言うんですね。何も取れやせんってこう答えるわけですね。その時に、右の方に下ろしてね、取れるぞってこういう声なんですね。何を言うんだ、誰か知らないけども。ではまあ、ダメ元だ、やってもいいかって言ってね、シャッって音とともに波が、網が下ろされます。で、しばらくして、ん?これ、ひょっとすると、ひょっとするぞって、手応えがあるんですね。で、引っ張っていくと、おうおう、なんかピチピチ、お、かかったかかったよ、お前お、みんな助けてくれって言ってね、引き上げようとするから、引き上げ切れないほどの大量ですね。その時だったんですね。弟子の一人、まあ一番勘のいいのが多分若いヨハネだったんでしょう。岸辺のあれはイエス様だってこう言うんですね。図星でした。イエス様でした。イエス様と聞いた時に、そう、かつてそういう不良の後の大量の体験をイエス様によって知ってましたからね、あれがイエス様だ。イエス様と聞いた時に、もう、間髪入れてザーンと飛び込んだのは誰かというと、ね、もう、そう、言わずと知れたペテロです。いつも彼を、なんていうか、おっちょこちょいで、出しゃばりで、行動が大事のね、男でした。それが彼の欠点でもあり、また良さでもあるんですけども。で、もう、泳いで泳いで泳いで、イエスだな。岸辺に上がりますとね、バーベキューセットがすでに広げられていまして、炭火が焚かれてましてね、そこに、まあ、焼きたてかブーランジェか知りませんけども、買ってきたパンみたいなのがね、並んでまして。で、すでに何匹かのこの魚、口出しになって、その炭火で炙ってあるんですよね。そして弟子たちがやってきます。うん、取れてるのを持ってこいってね、そちらもいただこうじゃないかと言って。そして、まあ、車座になって弟子たちは、復活のイエス様と朝食をとるんですよね。うん、で今15ですから、先ほど読んでいただきましたけども、ここは朝食もとってみんなの気持ちもほぐれて復活のイエス様との再会をね喜んで、その後だったと思います。イエス様ちゃんとそういうことも考えてのことだと思います。いろんなシーンを設定されるのは、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、ここでも私は想像するんですけども、ここで後の方でですね、他の弟子がついてくるのを見てなんて言葉から想像するところ、イエス様はその車座のその場で話されたんじゃなくて、ペテロちょっといいかなと言って呼び出して、この車座からは離れたところで、おそらくその浜辺をね、肩並べて歩きながら、あのなあ、ヨハネの子シモン・ペテロ、あなたは私を愛してるか、そういうふうにお尋ねになったような気がします。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。この一言はドキーンと彼の胸に答えた問いかけだったと思います。実はこのペテロとイエス様との関係、ペテロの側ではもともと熱い関係でした。そう願ってました。ですから最後の晩餐の席で、お前たちは私を裏切ることになろうと言われた時に、何のこと、何ということをおっしゃいますか。いや、裏切るのだ、お前たちは私を捨てて逃げていくのだ。何をおっしゃいますか。たとえみんなが逃げても私だけは絶対逃げませんからねってね、そう言っていた彼でした。でもこのペテロもイエス様を捨てて逃げてしまうんですよね。 それも一度ならず三度。イエス様すべて見抜いて、今晩お前は私のことを三遍知らないと言ってしまうのだ。そうおっしゃったんですね。絶対にそんなことは、このあなたのためだったら命でもと、彼は短歌切るんですね。そういうことを腕まくってね。でもね、いざとなった時に非常に本当にもろかったです。イエス様どうなってしまうんだろうと心配で、捕らえられていたイエス様後をつけていくわけですけども、真夜中の裁判があって、その真っ暗な中で、まあ、かがり火だけがあちこちにたかれて、その中に紛れ込んでですね、イエス様どうなってしまうんだろう見守っていた時に、女中が一人やってきて、そのペテロの顔を見てです、あんたもあの人の仲間じゃないの、あんた。その時ですね、急に彼はね、もう怖くなってしまったんですね。この俺も捕まるのかと思った時に、何を言うんだ、人違いだ、わし知らん、そう答えてしまうんですね。そしてしばらくすると今度は別の、まあ、男の手下のようなものね、いやあんたの鉛でわかる、ガリア出身だろう、あの人の相手の仲間に違いないってこういうんですね。何を言うんだ、人違いだ、わしは知らん、2回目。そしてさらにもう1回、3度目も知らんと言ったら知らん。その時だったんですね。裁判を受けているイエス様の方に目を向けると、イエス様がゆっくりこちらをご覧になるんですね。そして遠くでコケコッコーという鶏が鳴いてきます。ペテロはハッとするんですね。明け方の鶏が鳴く頃、お前は私のことを三度知らないと言うだろうとね、イエス様から言われてしまったことを急に思い出して、はあ、なんてこった。彼もざっとのことをそこから飛び出してですね、もう一目散にかけてかけてかけてかけて逃げていきます。聖地旅行に行きますと、ここがペテロがかけたところです。ここがペテロが駆け下りた石段ですなんで、そんなことは誰が言えないか思うんだけども、そういうことが書いてある札があってね、そしてその聖書箇所がそこに書いてあるんですよ。でペテロは逃げていって、そこで男泣きに泣いたというあの箇所がね、私はそれを想像しました。さもあらんと。そして雑木林のどっかね、もう初めは仲間だと、まあ、追っ手が来たんでしょうけども、うまく逃げ寄せて、でもその中で本当に自分だけは絶対にとね、もう威勢いいこと言ったものに、いざとなるとこんなにももろく、こんなにもあっさりとくじけてしまった自分、そして主を裏切ってしまった自分がもう情けなくって許せなくって、彼はもう地面を叩きながら大泣きに泣くわけですね。それがペテロでした。俺はもうイエス様の弟子なんて言ってもらえる資格はない、俺なんかゲノゲラ、まあ、自己嫌悪に陥ってたんですけどね、まあ、そういうペテロだったんですよね。でそういう背景を思いながらこの言葉を読み直してみたいんですね。あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。すぐにははいという答えは出なかったと思いますけども、じゃあ私は愛していませんと答えるか、それもできない。こんなゲノゲノ私なのに、イエス様は復活の日現れてくれて、夕方現れてくれて、そしてガリラヤでもう一遍会おうと言ってくださった。そこでね、彼はやっぱりイエス様、私はあなたを愛してます、愛してます、あなたはご存知ですとこう答えるわけですね。するとイエス様、そっか、だったらば私の子羊を飼いなさい、そう言ってなお歩き続けます。そしてイエス様もう一遍ペテロの方を見て、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛するか。ペテロはもう一遍、あなたはご存知です、私はあなたを愛しています、そうか、じゃあ私の羊を牧しなさい。 そう言ってなおしばらく歩いていって、もう一遍ですよね、あなたは私を愛するかと。もう嫌が上にもこう、シモン・ペテロはあの晩の三度にわたってイエス様を知らないと言ってしまったことを思い起こさせられます。この十七節見ると、三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますと答えます。そうか、だったらば私の羊を飼いなさい。もう一遍言ってくださったんですね。ここにこんな何遍もイエス様を否んでしまうような、いざとなると自分の命の方が惜しくって自己保身に走ってしまうような、こんな情けないこの私をもう諦めずに、なお許して期待して私の羊を飼いなさいとね言ってくださる、牧師に取り立ててくださる、このイエス様のもう例えようもない真実の愛に彼の心はすっかり捉えられてしまいます。そしてこれはまた私たち、まあ、牧師をしている者たちの共通の体験ではないかと思います。私もいろんな折にイエス様の期待を裏切ってイエス様を失望させてしまったことが何度もある人間です。もう牧師は務まらないって、もうやめようと思ったことがね何度かあります。でもそんな中でこのペトロへのイエス様のお言葉がもう一遍思い出されて、私を愛するか、散々イエス様を悲しました私ですけども愛するかと問われるときに、イエス様のあの十字架を思うのです。イエス様の方ではご自分の命投げ出してでも許してやろう、救ってやろうと言ってくださる、その愛の大きさをすでに見せつけられてますから、それを知った自分はその愛に応えて、私もあなたの愛に応えたいのです、答え切ることができないかも分かりませんが、でも答えたいのです。あなたを愛してついていきたいのです。その告白をするとき、ならば私の羊を飼えってね言ってください。この大牧者の真実の愛に捉えられて仕える小牧者。坂田主人もこの枝教会の牧会者としてイエス様の愛に捉えられて生きている一人であることを私は知っております。そしてそれゆえにこの関係があるならば健全な群れの形成ができるだろうとね私は思うわけです。健康な群れになりたいときに、まず小牧者に求められること、大牧者の真実の愛にほだされ捉えられているということですね。それから二つ目にいきたいと思います。二つ目は、許され、愛された喜びを共有する羊たちが使い合っている。牧者がそうであるならば、またそこにつながる羊たちもそうです。形は違え、私も同じ罪人。主の期待を裏切っては悔い改めて生きている自分だな。こんな私を見捨てずに、なお許してくださり、一生かけて育ててくださるのがイエス様なんだな。そしてイエス様だけだ、そんなことしてくださるのはね。許され愛された喜びを共有する、皆さんもそのような思いを折々にしていらっしゃると思います。その許された喜びがエネルギーとなって、このイエス様にもっとついていきたいっていう思いがね、私たちの中に湧いてくるわけですよね。そのエネルギーを得ることによって、信徒の皆さんは お互い、そういうお互い励まし合おうという相互のケアと、それからこういう愛を知らないで生きている方々に知ってほしい、知らせようという伝道にね、励んでいくわけですね。そう、このイエス様に出会うときに私たちは確かに変えられます。許されたゆえに人を許すことができます。受け入れられたがゆえに受け入れにくい人をまた受け入れるゆとりが自分の心の中に湧いてきますね。教会の雰囲気をそのままに歌にと思ってしばらく前に、書いた歌がここにあります。おおらかのびのび笑顔の教会、御言葉の青草豊かな牧場。後でこれ歌いたいと思いますけれども、沙織ちゃんがこれにメロディーをつけてくれましたので、後でね、おおらかのびのび笑顔の教会、おのえ聖愛教会のおのえをおおらかのびのび笑顔としたわけですけれども、御言葉の青草豊かな牧場。イエス様の愛を心に染み渡らせる御言葉が青草のように豊かに茂っている牧場、教会はそういうところで、あるべきだと思います。またそうなりたいと思うんですね。それが、まあ、第三弁のポイントにつながるわけですけれども、教会は元気づいた羊たちが子羊を産んで育てる牧場となる。この間のサロンの会場は牧場と名付かれるところでしたね。素敵な名前だと思いますけども、で、教会はまさに牧場なのです。そこには元気づいた羊たちが子羊を一匹また一匹と産んで育てていく、その姿が見られるはずです。イエス様は復活のイエス様は弟子たちを集めて分かり際にこの命令をお与えになりました。それがこの言葉ですね。全世界に出て行きというこの言葉、一緒に読んでみてください。一行だけどうぞ。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えてください。はい、さっきのペテロを筆頭として他の弟子たちもそうです。山に集まっていよいよイエス様が天に昇っていかれる別れ際に、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を、この良き訪れを述べ伝えるのだ。私が、神の独り子の私がやってきたこと、そして許しと癒しの道を開くためにこの身を十字架に晒したこと、死んで復活して今も生きているという、そして全ての人にこの救いの道は開かれている、この喜びの訪れですね。福音を述べ伝えなさい。そしてその直後を見ますと、弟子たちは、それを聞いた弟子たちは出て行きます。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、トーマス、あの疑い深いトーマスも含めて一人一人が出て行って、至る所で福音を述べ伝えます。で、その彼らにいつも見えない姿で主イエス様は一緒でした。共に働き、御言葉は確かに持たされたと書いてあります。私たちの教会、大江教会もこの枝教会もこの点で、元気づいた羊たちが、イエス様の愛に心励まされた羊たちが、皆さん自分の手でもって、あの人、この人、その人に役立つことをしつつ、使いつつですね、相手の心が開くのを見ながらこの福音を伝える、そしてイエス様の救いに導く方々になっていただきたいと思っています。松原聖書教会というのがありまして、大阪のこの教会、私たちはいいお手本だなと思って2度ほど訪問したんですね。小さなグループを作っておりまして、グループのお世話をする世話役がおり、そこで活発にやっているその姿を見たときにですね、感心する中で、そのリーダーの一人が言ってました。この教会ではね、牧師先生には牧師でなくてはできないことをしてもらいます。でもそれ以外のことは全部私たち信徒がやっていました。牧師でなくてはできないことってどんなことですか。まあ、例えば洗礼授けたり聖餐式することでしょうか、あるいは冠婚葬祭でしょうか、あるいは まあ、説教もそうかも分かりませんけれども、でも牧師でなくてはならないということ以外は全部私たちでやってますと彼らがやってるんですね。そういって、まあ、小さなグループでそのお互いの困った時の助け合い、訪問、そして、いろんな手助け、細々とした生活上のこと、それを自分として持ってよくやって、そして支える祈りをし、また自分自身が受けた、励ましを御言葉でもって、そうでもってそれを送り合って、ですから自分たちでできることは全部自分たちでするんですと言っておられてですね、いやーすごいなと思ってました。で、最近の様子を2回目の訪問で知ったんですけども、それは彼らがですね、もう教会堂中心のやり方じゃなくて、立派な教会堂はあるんですけども、信徒それぞれのね、自分の家をフル活用しましょうということですね。地域ごとに小さな、まあ、家庭集会規模の集まりをしているんですけども、大抵土曜日か日曜日だそうですね。土日の、まあ、晩が多いようですけれども、また学生たちは土曜日の午後とか他の日もやっているようですけれども、そうやってですね、そこで何をするのかというと、まあ、簡単な食事を共にして1週間のことを語り合う、そして、まあ、ちょっとしたゲームもする、そしておしゃべりもして、その中で、先週のメッセージでこの言葉が自分のすごい支えになりました、あなたはどうでしたかという、そういう分かち合いをする。で、そんな場はくつろいだ場なのでですね、誰でも気軽に誘える、そんなわけでどのグループも、まあ、近所の親しいお友達ができたらば、いっぺん覗いてみませんかって言ってね、誘うようになった。そんなんでですね、教会堂中心よりもその家庭中心の、場が、彼らの牧場牧場となっているんですね。そんなんで徐々に皆さんの心の中に、心の中に、このクリスチャンという人たちは、どんな人たちなんだろう、ね、この人たちが集まる日曜日の礼拝というのはどんなものなんだろうかという、まあ、興味が湧いてくる中で、今度こんな集まりやるんですけどもいかがですかと誘われてきて、まあじゃあ一遍と言ってですね、覗きに来る人が出る、まあ、そんな風にしてですね、次々とその家庭 の, あの集いを経由して、その小さな牧場を経由して教会というもう少し広めの、牧場に集まってくる、ね、でそういうふうな形態に今なってますということを聞かされて、そうか、そんな形を取るのが自然なんだ、そうですよ、これ初代教会の姿じゃないですかとそこの野口牧師は言うんですけどもね。そういえば初代教会には教会堂など、クリスチャンの集まりのそして正式な場所はなかったんですね。あったのは信徒たちの家でした。そこに335集い、それが少しずつ大きくなっていって、やがてまあ教会堂っていうのを建てる時代になりますけど、初代教会のあり方はそうだったならば、それに習うのは基本じゃないだろうかという時にね、いやそうかもしれないと私は思います。そんなんで、じゃあ私たちはという時に、私たちはまあ私たちらしくしたらいいわけです。しばらく前からずっと考えていることを最後に2つだけ申し上げます。1つはですね、もう 2,3 人のミニグループを作るということです。イエス様のやり方はそうだったなと思います。例えばイエス様が弟子たちを使わすときには、すべての町や村に2人ずつお使わしになった。これはまあ12弟子とは別に70人の弟子たちについて書かれた言葉ですけども、70人の弟子たちをイエス様がお使わしになるときに2人チームで35チームに分けたというんですね。あるいはマタイの福音書にはこの言葉があります。あなた方のうちの2人が心を一つにして祈るならば、父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。必ずしも大きなグループでなくていい、たった2人でもいい、3人でもいい。そして伝道者の書の言葉を言いますと、二人は一人に勝る、二人が労苦すれば良い報いがあると。グループは小さければ小さいほど小回りが効いて、そして行動しやすいと思うんですね。奉仕においてもそうですし、伝道においてもそうだと思います。まあ、今日は特に 伝道においてのことにフォーカスして最後に一言申し上げたいんですけれども、皆さんもこの枝教会がこうして、礼拝を守るようにして3年目を、終えたところですけれども、これからのことを思う中に、どうやったらば仲間をもう一人二人と増やしていけるかなとね、日頃から考えて、例えばおとついの サロンのような集いを企画されて実行していらっしゃるわけですね。素晴らしいことです。そんな中で徐々に親しみが増し、心が開くのを見ながらです、イエス様ご自身を紹介する、その時が必ず来ると思いますね。ですからその時に向かって準備をしていくことが大切と思います。そこで、まあ、使いやすい手頃な道具を、皆さんにも、ご紹介したいと思って、まあ、これまでも工夫しながら、例えば5本指の話というパンフレットを、私は書いてきたんですね。まあ、皆さんよくご承知のこれがそうですけれども、5本指、本当の幸せをつかむにはこの5本の指でしっかりということですね。でこの5本の指になぞらえて重ね合わせて聖書の中の中心的な真理を語呂のいい言葉にまとめたんですね。でそれも皆さんおそらく空にして言えるかも分かりませんけど、まあ、親指から始めるならば皆さん言えますか、ね、親指の中に込められているメッセージ、どんな言葉でしょうか。親の愛より深い愛、天地の作り主の愛、そう、親の愛よりもそれ以上の深い愛で愛してくれる偉大な存在が天にいらっしゃいますよ、ね、天地の作り主、天地の作り主の愛ですってね、その方はそう、私の目にはあなたは高価で尊いと言っていらっしゃる。そう、私はねそのポイントをこの度スケッチブックにも表してみたいと思う。このスケッチブックを用意しました。裏に一枚の鏡を貼っております。でそのそばに私の目にはあなたは高価で尊いというね、有名な言葉を貼り付けました。これは天地の作り主があなたに向かっておっしゃっている言葉、よく見てくださいという自分の顔も映りますね。それでこれをスタートとしましてですね、その親指、親の愛より深い愛、天地の作り主の大きな愛、この地球世界を作り、すべての人を作り、あなたを、私をそれぞれのお母さんのお腹の中で作ってくださったお方いるんですよ。その方は私の目にはあなたは高価で尊いと言っておられるんですよ。まずこれが親指のメッセージですね。その事実を知っただけでも私たちのものの見方が変わると思います。じゃあこんな愛で愛されているっていう私たちはどんな生き方をしているでしょうか。人差し指、皆さん、あの遠いですけども、ちょっと読みますかね。読める方どうぞ。はい、
人を責めたり恨んだり、私も醜い罪人です。
高価でたっぷり愛していると言われているのに、愛されている私たちはどんな生き方をしていると、結構愛からほど遠い生き方をしている。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。これはパウロという人の正直な告白ですけれども、それはまた私たちの正直な告白でございます。でこのままでいったならばどうなってしまうか、聖書に厳しい言葉があります。一度だけ死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが人間には定まっているよね。この万有引力の法則と同じように、好むと好まざるとに関わらず、もう法則定めないんですよ。裁かれる聖なる神様。そこで天の神様が手を打ってくださったんですね。それはイエス様を使わせてくれた、それが中指ですね。中指の言葉どうぞ。中に立たれたキリストが代わりに死んでおられました。赤ちゃんの姿でおぎゃーと、それがクリスマス。成人してイエス様がどんな生き方されたか、それはもう親切、愛、使える、そのもう愛尽くしの人生。なのに、国の指導者たちから煙たがれ、妬まれ、
ひどい扱いで、ついに最後は十字架だ。こんなひどい扱いを受けて、さぞイエス様が悔しかったろう。その人たちに対して、お前たちなんという罰当たりな、恩知らず、地獄に行けと言ったとしても不思議ではない。でもイエス様は十字架で何と叫ばれたか、ね、父よ彼らをお許しください、父よ彼らをお許しください。自分で何をしているのか分かってないのですからね。ここに現れたものすごい愛、それがあなたにも私にも注がれているんですよ。これがね、中指のメッセージですね。そしてイエス様は死んだ気じゃなかったんです。で、今度は薬指、どうぞ読んでください。
薬は世界にただ一つ浮かされたイエス様、
イエス様、私は死んだが見よ、いつまでも生きて、死んだがいつまでも生きて、こんなことをおっしゃったんですね。こんなことを言える人が他にいるでしょうか。イエスキリストだけじゃないでしょうか。こんな風にしてあなたの命をお母様の中の中で作ってもらった、救いの道は、救いの道を用意してくれたんです。さあそこで最後は何かというと、小指ですね。小指のメッセージどうぞ。
子供のように素直になって受け入れます。
プレゼントとして救いを用意してくださったんですね。頑張り、努力、そして手柄を立てること一切いらない。天のお父様の側で何もかも用意してくださった許しと救いと新しい人生のための力、それ全部一つの包みの中にラッピングして、さああなたに乗ってね、差し出してくれている。だから私たちはどうしたらいいかというと、ありがとうと受け取ることです。ありがとう、知りませんでした、ありがとうございます、知らずに勝手気ままに生きたことをごめんなさい、でもこんな私のために用意されたプレゼントがあったんです、ありがとうございますと受け取ればいいね、うん。まあこんな5枚の絵にもスケッチブックにまとめてみました。もしかしたらば皆さんにとってもこれが手頃な使いやすい道具になるかもしれないと思います、コピーライトは特にありませんから、どうぞ自由にカラーコピーでなさって、自分のスケッチブックに貼り付けて、お友達にイエス様のことを話すとかね、お使いになったらどうかなと思っています。ともかく私たちは自分にとって使いやすい方法でもって大切な大切なこの真理を分かち合うということ、これはイエス様の最後のご命令だったんですね。全世界に出て行って、すべての作られたもの、この福音、喜ばしい知らせを伝えなさい。どうか親教会でも偉教会でも、まあこんなものが見直され用いられて、 2,3 人のそれこそミニグループでもって、私がねこの1年のうちにぜひイエス様知ってほしいのはね、この人、職場の親友、そう僕の場合はねと言ってですね、それぞれ自分がぜひ救われてほしいと日頃祈っていらっしゃる方をどうですね、紹介し合って、その 2,3 人のミニグループの中でですね、祈りを合わせて、そして行動と、ね、それが最も効果的なやり方ではないでしょうか。そんなことで、まあ、そのやり方などの手ほどきも今年させていただこうと思っておりますけれども、それではそんな風にして羊が羊を産むときに健康な群れに近づいていくという、そのことを期待しながらね、お祈りしたいと思います。それでは皆さんどうぞその場でお立ちくださいますか。お立ちください。お祈りいたしましょう。シートの終わりに短い祈りを書きました、参考になさってください。そしてその上でご自分の祈りを
していただきたいと思います。小さな声で声に出してお祈りいたしましょう。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。それぞれ本当に問題を解決する方のため手助けをしながら使えていくことができますように、チャンスをあなたが重ねるときにそれを答えて私一人のせいでお願いいたします。イエス様お願いいたします。イエス様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。ハレルヤ。大牧者なるイエス・キリスト様、あなたを讃えます。この群れを感謝します。祝福ください。あなたはあなたの小牧者として坂原健二主事をお立てくださいました。預かった群れを一生懸命に牧するために祈って労しておられます。祝福して用いてください。そして群れの兄弟姉妹みんなそれぞれにそれぞれの生い立ちがあり、それぞれのあなたとの出会いがあり、今日ここに至っております。そして自分に与えられたそれぞれの特技があり、特別の関心事があります。それらもあなたからの贈り物、祝し持ち、自分でなくては近づけない触れ合えない方々がそれぞれにありますから、どうぞその出会いを用いてくださいまして、大切なその方に使いながら、その心が開くのを見ながら、イエス様のことをふさわしい紹介の仕方で紹介していけますよ。イエス様、あなたの絶大な愛、身を差し出して命捨てるほどの十字架の愛を改めて感謝します。その愛のもとに結び合わされたこの枝教会として伸びていけますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。